さてお送りしておりますザ・高知ユニバーシティクラブ、今週のテーマは GPS を使った地震の研究についてのお話です。今日は高知大学理学部応用理学科災害科学コースの田部井孝雄教授にお話伺っていきます。教授よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて田部井教授、先生のご専門というのがですね、測地学だそうなんですが、これ地球を測る学問ということなんですけど、これ具体的にはどういった学問になりますか？
古くは地球の形を決めるというのがもともとの始まりなんですけれども、はい、それからしばらくして重力というのもそこに入ってきます、はい、で現在は地球の形および重力、さらにその時間変化を測る学問というふうに定義されています。
時間変化をですか？
はい、例えば地面が時間変化するというのは地殻変動ですね、
はい、
から地震とか火山噴火でも地面は変化するし、
はい、
プレート運動というので、まあ、地震とか火山のようなものではないんですけども、少しずつ少しずつ動いてる、
はい、
常に動いてるという、そういうものを、測る学問というふうに考えてください。
そうなんですね。先生ちょっとお話それますが、地球って丸いって言われるじゃないですか、はい、これも時間の変化でその丸さっていうのはちょっとずつ変わったりとかっていうことはあるんでしょうかね？
非常に長い時間で地球のその丸い、まあ、実際には南北に少し潰れてるんですけども、この潰れ方も変わりますし、
はい、
表面の凸凹も変わっていきます。
そうなんですね。
それがどのぐらいの大きさかというのが問題なんですけども、
はい、
まあ、昔はキロメートル単位でしか分からなかったものが、今はメートル、センチメートル、ミリメートルの単位までで変化が分かります、はい。
そうなんですね。でもそうやって時間の変化で地球もこうね、形をちょっとずつ変わってるって聞くと、やっぱり地球ってこう生き物だなっていう感じがね、なんかあったりするんですけども。
そうです。私はよく講演なんかで言うのは、はい、動くこと第一のごとしというのを使わせてもらってます。
ああ、動くことを第一のごとし、はい、あ、なるほど。そう、いかにもこう先生らしい、ね、じゃあお話ですよね、それは。分かりました。で先生はですね、まあ、今回のテーマにもあります GPS を使った地震の研究で、
はい、
この GPS と言いますと、やっぱりカーナビ、あと携帯電話の普及で皆さんにももうすっかりおなじみなんじゃないかと思いますが、この GPS、 今一度その仕組みについて教えていただけますか？
はい、GPS というのはまず、GPS 衛星というのがですね、
はい、
非常に地球 の、 高いところ、まあ、2万キロメートル上空というところに、数でいうと大体30個ぐらい衛星が回ってます、
はい、
常に上を見るとその GPS の衛星が何個かですね、まあ、5個6個7個8個というのが見えるはずになってます、
はい、
その GPS 衛星が全部電波を出してまして、地上にいる我々はその電波を受信します。電波いろんな方向からやってきますので、そのやってくる電波 の、 そのぶつかったところが自分のいる位置ということで分かります。
ああ、なるほど、うん、そういうことなんですね、うん、ははは。ではですね、地震のメカニズム、こちらについても教えていただけますか？
はい、地震の大元の原因というのはプレート運動といいまして、
はい、
まあ、地球の表面がまあ、薄い殻のようなものに覆われていると、これがプレートなんですけども、
はい、
このプレートが、まあ、ゆっくりなんですけども移動していくと、そのプレート同士がぶつかったり、
はい、
擦れたりします、
はい、
その場所に歪みがたまって、その歪みが限界に達したときに地震が起こります、ですから、地震の大元の原因というのはプレート運動であると、
はい、
ところがこれが非常にゆっくりでして、どんなに早く動くプレートでも1年間に10センチも動かないんです、ね、
ほう。
ですから普段はもう我々はプレートが動いているということは全く気になりません、
はいはい、
ところがそれが何年何十年何百年も経つと、まあ、何メートル何十メートルという、まあ、歪みになりまして、
はい、
これが限界に達したときに一気にドーンと破壊を起こる、これが地震なんですね、
はい、ね。なるほど、そうなんですね。でもう本当に年間でもそれほどこうもちろん体感はできないぐらいの動き、
はい、
それを測るために GPS を用いているということなんですよね、はい、
そうです。
あ、なるほど。でですね、まあ、この先必ず起こると言われている南海大地震も、先ほど先生がおっしゃった地震のメカニズム、これで発生するということなんですよね、
はい、全くその通りです。土佐湾の沖に、フィリピン海プレートというプレートが、
はい、
沈み込んでまして、ちょうど四国の下の方にそこが沈み込んでくるんですが、
はい、
まあ、大体速さ年間に5センチとか6センチぐらいなんです。
あ、はい、
でそれが100年ぐらい経つと、まあ、5メートル6メートルの、まあ、歪みになりまして、
なります、ね、
これが一気にボーンとずれた時に、まあ、南海地震が起こると、まあ、そういうメカニズムですね。
それはその5、6メートル沈んだ歪みを直すために 起こる動きなんですか。
そうです。ですから一回ドーンとこう地震を起こして歪みをこう解放しますけども、はい、プレートというのはずっと動いてますので、はい、またくっつき出してまた歪みが溜まり出す。それを何回も何回も繰り返すわけですね。
そういうこと
なんですね。それが100年百数十年おきに繰り返すという理由なんです。
そうなんですよね。以前この番組でもお話聞いたことがあるんですけども、南海大地震っていうのは結構定期的に正確な周期で起こっている地震とも言われてるんですよね。
そうです。地球の他の場所では、はい、これがプレートの沈み込みが全部歪みではなくて、はい、時々こうずるっと滑って歪みを解消してしまうという場所もあります、はい、ところがこの南海トラフの場合はその時々解消するということは全然なくて、普段ずっとピタッとくっついて100年百数十年に1回一気に滑るという、はい、非常に効率的という我々は言ってますけれども、はい、無駄なく地震を起こしているという場所ですね。
確かにそうなんですけどね。ああ、なるほど、そうなんですね。で、東日本大震災、もう3.11 という日がね、また2日後に来ますけども、その東日本大震災の際はこの地殻の変動っていうのがどのように記録されていたんでしょうかね。
これもやはり GPS で明らかになったんですけども、はい、日本にはGPS の観測網というのが非常に整備されてまして、15キロ20キロぐらい離れるとその GPS の観測点があるんですが、これで常時ずっとデータを取ってます、はい、地震の前の位置と地震でボーンとずれた後の位置ですね、これを引き算してみると、一番大きくずれたところで宮城県で、水平方向に 5.4 メートル、5.4 メートル東側にせり出したんですけど、はい、これは何百年もかけて縮んでたものが一気に、縮みを取り戻したということですね、
はい、何百年もかけて縮んでたものが、うん、たった一瞬にしてそれをバンとこう戻したっていうことですか。
そうですね、遠くの地震の場合には、大体3分ぐらいですね、3分ぐらいかけて取り戻したと、
はい、いやでも何百年もの、何百年ものものは3分で戻ったっていうことですよね、
ですから戻るとき非常に急激に戻るので、その海底がずれたときにその上にある水が下から突き上げられて揺れますね、はい、これが伝わってきたのが津波なんです。
津波になると、はい、いうことなんですね。もちろん南海大地震も津波っていうのはもう大いに警戒しなければいけないものなんですけども、東日本大震災でのその地殻の変動っていうのは我々にどういうことを教えてくれるんでしょうね。
気がつかないんですけども、はい、じわじわとプレートに押されて、はい、縮んでて、これがある時突然地震が起きてその縮みを解放するわけですね、はい、この解放の仕方が非常に、短い時間で起こるので、その時に強い揺れが発生して、はい、それが建物を壊すし、はい、それから海底だとそれが津波を起こして、その津波が、陸地に襲ってくるということで、ですから普段我々は知らないんですけれども、そういう変形がどんどんどんどん進行しているということですね、
は
い、
なるほど。やっぱりそういうのは GPS を使って本当に細かい部分からこう監視していくという形を取らないとやっぱりいけないんですよね。じゃあ
そうですね、特に日本のようにいろんなところからプレートに押されてて、はい、変形が非常に大きく進んでいるところは GPS の監視というのは非常に重要だと思います。
なるほど、いやよくわかりました。さて番組今週のテーマは GPS を使った地震の研究についてのお話です。高知大学理学部応用理学科災害科学コース田部井孝雄教授、引き続きお話伺っていきます。教授引き続きお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、番組前半はですね、教授のご専門測地学がどういったものなのか、あと地震のメカニズム GPS の仕組みといったことをですね教わったんですけども、日本はですね実は地殻変動観測の先進国だそうですが、これもやっぱり GPS を使ってのその地殻変動観測の先進国ということなんですよね。
はい、日本には GPS の観測点が、約1200箇所あります、はい、そうすると、だいたい15キロ20キロぐらい間隔で観測点があるんですが、はい、それ以外にも地震観測点も同じぐらいの数がありますし、はい、それから、地殻変動ではないんですけども気象観測アメダスですね、はい、あとはやっぱり1200箇所ぐらいで、こういうものが日本全国を覆い尽くしているということです、はい、ところがやっぱり問題ありまして、いくら観測網が充実しているといってもそれは陸上の話なんですね、
はい、
本当に我々が見たいのは実は海底なんです。
海底ですか。
プレートの境界で起こる地震というのはほとんどが海底なので、
はい、
海底には観測機がほとんどないという状況なので、 陸上は十分だけれども、はい、実はまだまだやることはあるということですね。
あ、うん、陸上に関して言うとじゃあ数あと場所っていうのはもう頭打ちというか結構飽和状態に、
それに近いですね。は、はい、やれるところにはもう全部やってるという感
じです。じゃあもう次目指すのは海ということ。
そうですね、はい、そのために新しい技術の開発が必要なので、ただ GPS の海底に置けないのは、はい、海水が電波を通さないからなので、あ、電波を使わない他の方法を使って海底の動きを見る必要があります。
他の方法ですか。
はい、今あのやられているのは音響ですね。音波を使って、
はい、
海上にある船から音波を出して海底との間の距離を測る、
はい、
から船は絶えず揺れてますので、その揺れてる位置を陸上の GPS とつないで決めるということです。ですから船を介して海底と陸地を間接的につなぐというような、そういうシステムが今、やられてます。ただ非常に大掛かり で、
はい、
で精度も陸上の GPS に比べるとまあ一桁ぐらい悪いんですけれども、それでもデータがないよりはよっぽどマシなので、
はい、
東北地方、それから今は四国の南海沖でもですね、何点か観測点が作られて、
はい、
その観測が進められています。
はあ、そうなんですか。うん、いや確かにあの今のお話聞いててですね、初め不思議だったんですよ。うん、あの確かその東日本大震災の特集番組なんかを僕見た時にも、その海底でどういうふうに地殻が動いたのかっていうデータがかなり詳細に出てたような気がしてたんですけど、はい、海にもしその GPS が足りないんであれば、うん、あのデータはどっから出てきたのかなって思ってたんですけど、うんうん、
あらかじめ海底ステーションが埋めてありまして、
はい、
でそのところで、まあ、地震の前にデータを取ってたわけですね。で地震が起きて海底も非常に大きく動いたので、
はい、
もう一度船で行って測って、
はい、
でその位置の差を取ってみたら何十メーターも動いてたというのが分かったということです。
なるほど、うん、そういうことだったんですね。うん、ただやっぱり2段階でこう測定するものですから、やっぱり精度としてもまだまだこれから改善の余地といいますか。
そうです、まだまだ、やることいろいろありまして、まあ、精度もそうですし、非常に大掛かりな観測なので、はい、数が稼げないんですね。
あ、なるほど。
場所も限られますし、
はい、
だから回数も限られるので、まあ、これをいかに観測点を増やして効率よくデータを取って、
はい、
なおかつデータの精度を上げていくかという、まだまだ課題はあります。
確かにそうやって言われてみると、あまりに波が高いところだったりすると、うん、ちょっと安定してその設備を設けられないような気が確かにしますね。
そうですね、あの船が揺れてしまうと、甲板で作業ができなくなる、
はい、
ということで、まあ、あの作業する人のに危険が及ぶということで、はい、やはり天候が荒れてるときには観測できません。
あ、なるほど、やっぱりそういう条件がどんどんついてきちゃうっていうことなんですね。今わかりました。でもですね先生、まあ、そうやってちょっとずつではありますが、うん、海底のその地殻の変動なんかもどんどんこう分かるようになってきたということもありますし、
はい、
進歩もしてきているということであればですよ、はい、ゆくゆくはもうこれ本当に我々人類の悲願と言ってもいいかもしれません。あの、うん、地震の予測、いわゆる予知ですよね、
はい、
これもできそうな気がするんですけど、
はい、
いかがですかこのあたり。
まあ、地震の予知の定義にもよるんですけれども、はい、今一番難しい問題は地震の発生時期なんですね、
はい、
地震が起こる場所とかここで起きたらどのぐらいの大きさの地震が起こるかというのは大体のことは分かるわけです、過去の記録がありますし今の現在の記録もありますので、
はい、
ところがいつ起こるかというのだけが我々は分からない。それが明日なのか1年後なのか10年後なのか、はい、もうそろそろ危ないと言われてもそれをそろそろというのがどのぐらいかが分からないですね、はい、でまだだと思ってたところで突然来ることもあるし、
はい、
でその時期を特定するというのは残念ながら現在の技術はまだ不可能です。そろそろ危ないという情報は出せます。
なるほど。
ただ3日以内に来ますと、はい、いうことはこれはちょっと言えないですね。もし言ったとしても、
はい、
仮に危ないと言って情報を出したとしても、もし3日経って地震が来ないときにどうするかというとことを考えないといけない。
ほう、
天気予報だったらば、はい、まあ、危ないものは来なかった、これで終わり解除で済むんですけども、はい、地震の場合には危ないから警報を出したので、はい、来ないからといってそれを引っ込めるわけにいかないわけですね。
なるほど。
危険が去ったわけではないですから。
ですよね、
危険はまだ残ってるわけ、
危ないままですもんね、
でそれを引っ込めるということは安全宣言になってしまうんですけど、とてもともそんなことは言えないです。ですからそこまで考えてその情報を出さないといけないので、これは非常に難しいものです。
なるほど、そういうことなんですね。いやもう本当にあの研究がどんどん進んでくればですよ、あもうそろそろ来るなとか、例えばその地殻の動きがなんか何らかのこう変化が起こってきてて、あらこれはそろそろあとまあ例えば1週間以内にとかっていうことができそうな気がね、なんだかこう素人目にはするんですけど、
30年ぐらい前は、はい、まあ、そういうことを地道に観測を続けていけば、経験が積まれて、経験則というので、まあ、予知ができるだろう、ということで日本の地震予知は始まったんですが、やればやるほど、まあ、多様性というんですけど、その地震の起こり方にいろんなタイプがある、その、まあ、地震というのは破壊なんですけど、破壊の起こり方にもいろんなタイプがあるということで、同じ場所でも違った起こり方をするというので、なかなか法則性が作れてないですね。だからそれをまた物理で説明しようと思っても、破壊の物理学というのがまた非常に難しいというので、これもまだまだ途中にあるということで、まあ、今現在すぐには地震予知というのは不可能なんです、まあ、将来は分かりません、我々はそういうのを目指していつかは実現する、してやろうということで、あの努力しているわけですけども、残念ながらまだそこまで至ってない。
そういうことなんですね。いや、よくわかりました。ではですね、そろそろお時間も近づいてまいりましたので、先生から最後に一言お願いできますか。
はい、3年前の東北の地震というのは非常に我々に大きな教訓を残したわけですけども、もちろん我々はその教訓をちゃんと汲み取って、次世代に残さなければいけないんですが、実は私が言いたいのは、あの地震から汲み取れないものもある、というのをちょっと最後に、注意したいと思います。というのは、東北の地震は金曜日の昼間という、まあ、ほとんどの方が起きて活動している時に起きた地震なんですね、ですから、まあ、ほとんどの人がすぐに対応を取れる状況にあった、ところが地震というのはいつ起こるかわからないので、これがもし夜中起きたらどうするか、それから雨が降ってた時にどうするかとか、そういう昼間起こるとは限らないということをまず一つ、注意しておきたいと思います、それから遠くの地震は津波が来るまでに、まあ、ある時間があったわけですね、30分ぐらい、ところが南海地震がもし起こったとすれば、震源地がより陸地に近いので、津波はもっと早く来ると予想されています。ですから避難をもっと迅速にしなければいけない、です先ほど言ったその夜とか雨が降っている時にもし地震が起きたらすぐに避難する必要が出てくる人もいるんですが、津波からですね、その時にもう本当に早く行動を起こさなければいけない、それから最後に、東北というのはもともと地震の多いところなので、地震の揺れに非常に強い町づくりをしてたわけです。それでもあれだけの被害が起きてしまったので、それに比べると高知というのは普段地震がほとんど起きてないので、まあ、地震に強い町ではないんですね。地震の揺れに弱いわけです、ですから津波ばっかり気を取られてると、津波の前にもう強い揺れで家が倒れてしまったということも考えられます、まず順番から言うと、強い揺れに耐える町を作る、それから津波から逃げる必要があるところはとにかく迅速に逃げる体制を作るという、ということを最後に、強調しておきたいと思います。
あの3年前に発生してしまった東日本大震災、ここからいろいろ学べることもあるんですが、全てを学びきるということは難しい、でもあれを踏まえて高知に住む我々が南海大地震というものに対していろんなことを考え直す、このいい機会にはなっていると言えそうですね。
あの想定外をなくすということがよく言われたんですけれども、これはあの我々一人一人がですね、いろんなことを考えて、こういうことが起きたらどうしよう、こういう場合はどうしようということを常日頃から考えておくということが非常に重要だと思います。
なるほど、いやよくわかりました、ということで今週のテーマは GPS を使った地震の研究について、高知大学理学部応用理学科災害科学コースの田部井隆夫教授にお話伺いました。教授、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。